大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。6月に入ってあと少しで10日近くになるっていうのに、まだ長野県は梅雨入りの気配はありませんよね。たまにパラパラ雨が降ったりした日もありましたけども、週間予報を見ますと、まだ来週に晴れと予想されている日もあるようですからね。今年の梅雨入りは例年に比べて少し遅れ気味っていうところでしょうか。長野県をはじめ関東甲信地方はだいたい6月の10日前後から7月の20日あたりまで40日間が梅雨で、まあこれが平均的な日数ですけどもね。確かに連日雨がしとしとっていうのはちょっと鬱陶しい気はしますけども、でもこの雨が降らないと農作物にも影響が出ますし、夏には私たちが飲む水道が水不足なんてことにもなりますからね。梅雨もあって当たり前で、日本の歳時期の一つだと思うしかないんですけどね。私今でも覚えているんですけども、ちょうど30年前の1994年の夏ですね。当時仕事で毎週1回長野市のスタジオから生放送っていうのをやっていたもんですからね、しっかり記憶に残っているんですが、この1994年は梅雨がなかったんですよ。6月半ばを過ぎても7月に入っても、毎週長野へ電車で通ってくるたびにね、今日も朝から直射日光がきつくて暑い一日になるなぁなんて、その番組でも散々喋りましたからね。またそれとは反対に、その前の年1993年は7月の末から8月になっても梅雨が明けずに、結局夏の間中ずーっと毎日雲が厚くてしょぼしょぼ雨が降る日が多くてね。覚えていらっしゃる方も多いと思いますけども、夏の日照不足で全国のお米の収穫ががっくり減ってしまって、日本政府は輸入米を買うことになったんですけども、あの東南アジアの長粒種っていうお米が美味しくないっていうんで、どこかに捨てられていたってのがニュースになってましたからね。本当もったいない話ですけども、その1993年、私山歩きを始めた年だったんですけどね。美しが原や常念岳に登った日、どちらも雨が降っていて、レインウェアを着ていると視界は悪いし、山道で足元が滑らないかずーっと気にしながら登っていたんで、楽しくなかったのを覚えてますよ。そうやって今考えてみると、どちらの年も極端な気候だったんですけどね。今は地球温暖化の影響で、その極端な雨や極端な暑さがもっと短いサイクルでやってきているように感じるんですけどね。今年はこの後どうなるでしょうかね。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。では今週の1曲目、田原俊彦さん、としちゃん。バラは漢字で書いて君にバラバラという漢字。今各地でバラが花盛りですよね。今週の一曲目は田原俊彦さんの1982年の曲、君にバラバラという感じでした。
蔵出しコレクション。
今週このコーナーでかける曲は洋楽です。おととし2022年に73歳という若さで亡くなったオリビア・ニュートン・ジョンが、1976年ですから昭和51年に大ヒットさせたジョリーンを、あのビヨンセがカバーしている曲です。オリビアの曲は日本でもシングルレコードが47万枚も売れていまして、当時洋楽にさほど興味がなかったっていう人でも多分1回ぐらいは聞いた記憶があるでしょうね。オリビア・ニュートン・ジョンは1971年にあのボブ・ディランがあのジョージ・ハリスンに提供した、あのばっかりですけども、 If Not For You という曲をカバーして人気が出まして、まあこの曲は作ったのがボブ・ディランですからね、カントリーフォークのテイストだったんですね。それ以来オリビアは Let Me Be There とか、ジョン・デンバーのカントリーロードのカバーとか、イギリス出身のカントリーシンガーとしてアメリカでも人気が出ます。今日はこの後ビヨンセのカバーで聴いていただくジョリーンという曲、もともとは女性カントリーシンガーの大御所的な存在のドリー・パートンが作詞作曲して1973年にヒットさせているんですけども、それをアイドル的な人気だったオリビア・ニュートン・ジョンがカバーして、さらに有名になったわけです。ドリー・パートンといえばホイットニー・ヒューストンの Always Love You もドリー・パートンの持ち歌のカバーだったんですよ。
またドリーが自ら出演もしている1980年の映画ナイントゥーファイブの主題歌もドリーパートンの歌としては一番売れているんですね。さてそんなカントリーテイストの曲をなぜだいぶ畑違いと言いますか、ダンサブルなナンバーが中心のブラコン系の人気アーティストのビヨンセが歌ったかって言いますと、アメリカ南部でカウボーイハットをかぶってトランプを支持しているようなおっさんたちへの当てつけもあるんでしょうね。彼らはカントリーミュージックというのは白人のものだと勘違いしている人が多いんだそうです。カントリーミュージックというのはもともとスコットランドやアイルランドの民族音楽を、そこからアメリカに移住してきた人たちが黒人のブルースなども取り入れて時間をかけて熟成させていったジャンルでして、ものによってはスイスのヨーデルのような裏声を使ったり、楽器もバンジョーを使ったりとね、まさに人種のるつぼと言われるアメリカならではの音楽なんですね。それなのにトランプを支持するような南部の太ったおじさんたちは、カントリーは白人のものだ、黒人が歌うなと未だに差別するような人が多いんだそうです。とはいえビヨンセ自身は南部のテキサス州ヒューストンの出身ですからね、南部生まれの私がカントリーを歌ってなぜ悪い、当然でしょってちょっと喧嘩を売っているような、そんな感じなんですよ。この春3月に出したソロアルバムはタイトルもカウボーイカーターと言いまして、このカーターというのはビヨンセの本名ビヨンセ・ノウルズ・カーター、この名字のところを強調しているんだそうです。ではそのカントリー&ウエスタンがコンセプトのアルバムカウボーイカーターからビヨンセの歌うジョリーン。もうだいぶ前になりますけども、グループでやっていたデスティニーズ・チャイルドの時代の音楽とは全然違うイメージでしょ。ビヨンセと聞くと渡辺直美のモノマネしか知らないっていうおじさんでもね、この曲なら知っているかもしれません。ビヨンセがカントリー好きのトランプ支持者の白人にちょっとムカついた気持ちを込めて作ったらしいアルバム、カントリーカーターからジョリーンでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、吹雪の中、山小屋という密室に閉じ込められた二人の男が繰り広げるバイオレンスアクションスリラー、告白、コンフェッションです。原作はカイジの福本信之と沈黙の艦隊の川口海二という二人の人気漫画家の共作として1998年に発表されたコミックなんです。主演しているのは生田斗真と韓国の俳優ヤン・イクチュン、大学の山岳部の OB であり親友だった浅井と留学生のジオンは、16年前学生時代最後の登山で同級生の女子部員のさゆりを山で遭難させてしまって、毎年同じ冬山の時期にさゆりの慰霊登山をしていました。ところが今回は猛吹雪に襲われてしまって、しかもジオンは足に大怪我をして動けなくなってしまいます。ジオンは浅井に、俺のことは見捨てていけ、お前一人なら助かるから救助を呼べと伝えるんですね。そして死を覚悟したジオンは突然、16年前にさゆりが死んだのは事故ではない、俺が殺したんだと告白したんです。運よく少し吹雪が収まった瞬間、雪の向こうのすぐ近くに小さな山小屋があるのを浅井が見つけます。命からがら小屋にたどり着いた二人ですが、浅井の頭からはさっき聞いたジオンのさゆりは俺が殺したという言葉が離れません。しかもジオンは山小屋に着いてから何やらおかしな態度をとっています。ひょっとしたらジオンはさっき俺に告白したことを後悔しているに違いない、それを知っているのは俺だけ、ということは俺を殺せばその秘密は誰にも知られない、ジオンはきっと俺を殺そうとしていると思い込んだ浅井は、もしジオンが攻撃してきたらどう対するか、そんな思いが湧き上がってどんどん疑心暗鬼に駆られていきます。親友だったはずの二人による言葉の上げ足取りから命がけの攻防へと進んでいくのでした、というようなストーリーなんですけどもね。冬の山小屋で他には誰もいない中、命の危機にさらされて正気を失っているんじゃないかと思う二人の本音がぶつかり合うところから、小屋の中の限られた道具を使っての殺意に満ちたアクションシーンは見ている方が息を止めてしまうくらいの緊迫感があります。生田斗真扮する浅井の頭を使った行動、そしてジオンを演じるヤン・イクチュンのワイルドなアクションはとっても見応えがありましたね。しかも結末はああそう来るのかというストーリーで、まさにバイオレンスアクションスリラーと呼ぶにふさわしい佳作です。 映画のシーンの 90% は映っているのが2人だけなんですけどもね。16年前に殺されたさゆりは、今あっちこちから引っ張りだこのナオが演じています。浅井とさゆりとジオン、3人それぞれが持つ秘密のエピソードが暴露されていく過程も、スリラーの謎解きとしては面白いですよ。雪山のシーンは伊那の中央アルプスの周辺で撮影されたそうですけどもね。私にはどの山のあたりかじっくり見ていてもわかりませんでした。残念。今週ご紹介した新作映画は、山小屋に閉じ込められた2人の男が繰り広げるバイオレンスアクションスリラー、告白コンフェッションでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。今年もスタートしています。午前10時の映画祭14、今週の上映作品は小津安二郎作品の常連に加えて、東宝の主役級と豪華なキャストが揃う名作、小早川家の秋です。原節子に司陽子、新玉道夫、小林慶樹、森重久弥といった出演陣です。この作品は6月20日木曜日までの上映ですので、お見逃しなく。なお今年もスタンプラリーを開催しています。午前10時の映画祭14の上映作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントもご用意しています。この午前10時の映画祭スタンプラリーについて詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねください。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
テレビで人気が出たドラマやアニメが劇場版として1時間半から2時間の映画が特別に作られるなんてことは当たり前ですよね。ドラえもんにしても踊る大捜査線にしてもそうでしたし、いろいろありましたけども、その反対、映画として意外に人気だったんで、連続もののテレビドラマになったっていう例は滅多にありません。今日このコーナーで取り上げるのは、その例外中の例外ともいえる、1992年平成4年に第一作が公開された、夜逃げ屋本舗です。主人公は、当時40代に入ったばかりの中村雅俊が、多重債務者の逃亡や借金の踏み倒しを合法的に受け負って手伝う、まるで正義の味方のような存在の夜逃げ屋の中心メンバーです。そういえばこの時代っていうと、今では聞かなくなったサラ金なんていう言葉が世の中に横行していましてね、気軽にそのあたりに手を出してしまって、あとは借金が雪だるま式に膨らんで自己破産といったニュースもよく耳にしましたよね。まあ今怖いのはネット絡みの投資詐欺とかギャンブルですけども、そうやって時代が変わって形は変わりましたが、悪いやつはいつでも悪です、やっぱり。さてその夜逃げ屋ですが、表向きは経営相談も受ける運送業者ミッドナイトランを経営する源氏正彦とそのスタッフたちが、大手の信販会社で債務の焦げ付きは絶対に見逃さないという一流企業を相手に、法の抜け穴を見つけて債権者を助けるという完全懲悪のストーリーでしたから、見終わった後はスカッとしましたね。私この映画のシリーズ3本はみんな見てます。この中村雅俊扮する源氏の右腕的な存在が、増岡徹演じる野口康介、頭脳明晰行動力もある部長なんですが、時に感情的になるのが玉に傷、そしてミッドナイトランの紅一点、変装と潜入捜査を得意とする相沢靖子は、当時女優の仕事をメインにしていた高木美帆といってもスケートの選手じゃありませんけどね。それに対するサラ金大手の大帝都審判の幹部は、中谷昇、大竹忍、仙道明穂、その会社の用心棒的な暴力団の組長が谷圭、その手下に元ボクサーのトカちゃんいましたね、トカ式カツオ。また2作目では町金融の社長が風間森夫や細川俊之、その秘書に余紀美子、反対に夜逃げをする債権者には漫画家の恵比寿義和、見えっ張りでアクセサリーばっかり買って借金をしている高橋ひとみ、その他西村智美、川崎麻世といったキャストでした。この夜逃げ屋本舗シリーズの第一作の主題歌には、その前の年1991年平成3年に愛は勝つが200万枚という超ビッグヒットを放ったカンが、初めて映画とタイアップしたコッパ短い恋という曲が起用されました。その後少し間を置いて、映画の3作目から4年経った1999年、 日本テレビで週一の連続ドラマになった夜逃げ屋本舗、また新とついたドラマの第二シリーズは2003年まで放送されていたんですけども、私正直言うとドラマの方は一回も見てないですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1992年に第一作が作られた夜逃げ屋本舗の主題歌、菅のこっぱ短い恋でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。まずは長野市のライムさんです。先日また五番切りを見に行ってきました。2回目です。ストーリーはだいたい1回目で分かっていますからね。その他のところにもいろいろ目が行ったりしてね、新しい発見があるもんですよ。緊迫感のある画面に今回もまたどっぷり浸ってきました。草薙剛さんと斉藤匠さんの盾はやっぱりすごかったし、国村淳さん、市村正親さん、小泉京子さん、皆さんさすが味のある役者さんで、清原かやちゃん、中川大志くんのお二人も若いけど存在感があって、今回は中川大志くんに泣かされました。キョンキョンにもまた大棚の番頭ナンバー2が中川大志くんでね、小泉京子さんは吉原の遊郭のおかみ。やはり江戸の昔は義理と人情でこの野郎って急に江戸っ子みたいな口調になりますが、そういうの感じますよね、あの映画は。あと騎士の方も5人出演されていたんですね。全く違和感なかったし気づきませんでした。この五番切りは将棋ではなくて囲碁の話なんですけどもね、将棋だったらば藤井聡太くんとか羽生善治さんとかね、ベテランではひふみんとかね、顔は知ってますけども、囲碁の有名な人って一人も顔知らないですから、どこに誰が出ていたってわかりませんよそりゃ。イタリアに続いてアメリカの映画祭にも出品されるとのこと。海外の方にも日本の時代劇を見てもらえるのは本当に嬉しいです。例えば黒澤明監督の羅生門とか蜘蛛の巣城などなど、海外の映画祭で賞を取ったりしてますしね。21世紀の日本の時代劇、外国の人の目にはどう映るでしょうかね。続いて長野市の猫道探検隊さんです。先週の日本全国酒飲み音頭、懐かしかったです。愛媛は伊予館で酒が飲めるぞの歌詞が大好きでした。私愛媛はポンジュースで酒が飲めるぞだと勘違いして記憶してました。さて本題ですが、先週末夏川りみさんのミニコンサートを見てきました。デビュー25周年、お酒が大好きなようで少しぽっちゃりしていましたが、私もね、10年ほど前までは夏川りみフリークで、須坂のメセナホールのコンサートも行きましたし、岡谷のカノラホールではあのネーネーズのリーダーだった小蛇美佐子さんとのジョイントってのがありましてね、それも見に行ったぐらいですから、その頃に比べると多少ぽっちゃりはしてますよ。ママさんになってるわけですしね。でもあの伸びやかな歌声は健在で、とても素敵な歌を聴かせてもらいました。そう、夏川りみさんは声自体に魅力がありますよね。出身地の石垣島では花あかりというお店をやっているそうです。石垣島を訪れた際にはぜひ立ち寄ってみたいと思います。夢で終わりそうですが、いや僕もファンとして入れ込んでいた時代にはそう思っていましたけどね。今後の人生そのためだけに石垣島に行くことがあるかな。ファンクラブあたりでそういうツアーをやっているんだったら入ってもいいな。そしてもう一枚、お久しぶりの善光寺下のおひでさんです。コロナ禍以来4年ぶりに劇場でのコナン鑑賞に気合が入りました。今回はコナン100万ドル道しるべ、あ、五稜郭の五稜に星と書いて道しるべと読むんですね。そうですか、おひでさんコナンのファンだったんですか。事件の展開と次々登場する北海道の観光地、どこも懐かしくてあっという間の2時間でした。詳しく知らないんですけど、映画版を作るたびにその舞台が47都道府県いろいろと変わってるんですね。先日原作者の青山先生が長野県警訪問というニュースを聞いたので、あちこち見学させてもらったなんていうのが新聞の記事になってましたね。来年は長野県が舞台かなと密かに期待しています。それから次に見たいと思ったのが予告編で目にしたディアファミリーです。春頃に人工心臓のドラマができるとは聞いていましたが、映画だったとは驚きです。登場する人工心臓、バルーンパンピングっていうんですか、には3年前の今頃、私は ICU のベッドの上で1月半お世話になって助けられたので、今から見に行くのはドキドキですが、家族揃って泣きに行こうと思っています。あの大泉洋さんが娘のためにっていうんでね、 医者でなく畑違いの仕事をしているけども人工心臓を自分で作ってみようと実話をもとに作られたっていうんで、もうちょっと待っててくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲。さっきメッセージを紹介しました長野市の猫道探検隊さんから先週メールでいただいていた、たまには新曲のリクエストっていうのにお答えしましょう。岡村和義、先日ソングスで見ましたが、それこそディアファミリーの大泉洋さんが司会してる NHK の番組ですよね。とってもかっこいいおっさんたちです。岡村康之&斉藤和義で岡村和義、ありそうな名前ですから知らない人はスルーしちゃいますよね。4月から5ヶ月連続で新曲をリリースする、5月からはツアーもやっているそうですけども、2人とももう間もなく還暦っていう年ですからね。そういう世代が子供の頃を思い出したり今の世相をちょっと皮肉ったりしている歌詞が評判です。では岡村和義の5月リリースの一番新しい曲、少年ジャンボリー。岡村和義の2人、5月に出た一番新しい曲、少年ジャンボリーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は15巡目の日です。これまで日はピンクレディ、ビートたけし、日吉耳に光源氏、ビリーバンバンと、ここまでは3曲ずつかけまして、6巡目からは3組3曲、ヒデとロザンナ、平尾正明と畑中陽子、ヒロシ&キーボード、デュエット3曲行った後、7巡目8巡目は広田美恵子とピンキーとキラーズを3曲ずつかけまして、9巡目以降はまた3組3曲に戻って、平山美希、尾藤勲、ザ・ピーナッツにビューティーペア、日野美香、そしてジュリーと証券ツインボーカルだったバンドピッグ、またひょうきんストリートバンドが歌ったタケチャンマンの歌とか、ビーバップハイスクールの主役たちが少年少女合唱団と称して歌った曲とか、ピーターに光一平、左トンペイなどなど14巡目までかけてきましたけども、今回はアイドル歌手としてデビューしたんですがヒット曲は特になく、その後声優として花開いて今もナレーターなどの仕事を現役で務めている日高のり子さんの3曲です。と言ってもどれも皆さん初めて耳にする曲ばっかりだと思うんですけどね。日高のり子さん、1962年昭和37年の5月31日、東京の千代田区九段の生まれですから先週62歳になったばかり。それでも声は昔とほとんど変わってませんよね。少し前に車のカーナビの声もやっているってのをテレビで取り上げられていましたけどね。うちのかみさんが乗っている車のカーナビは日高さんの声です。今私が毎週聞いている声はNHK のテレビの朝のワイド番組、朝一の火曜日だったかな。身長195センチ、元バスケット選手のアフロヘアの添島淳くんが出ている追求裏技っていう名前だったか、そんなコーナーで生でナレーションを担当していましてね、たまに花丸大吉さんから話を無茶振りされたりしてますけども、ちゃんと返していて感心して見てます。日高のり子さんは幼い頃からテレビの特撮ものに出てくる子供の隊員になりたかったそうで、10歳の時に児童劇団に入って演技を学んだ甲斐があって、15歳で NHK のドラマに出演します。その後1980年昭和55年高校3年生の時にはテレビアニメ双子のモンチッチの主題歌も歌っていました。 その時の担当ディレクターがアイドル部門に移動したことでデビューしないって勧められたんだそうです。この年の暮れに出したのがこんなデビュー曲でした。初恋サンシャイン。当時18歳ですから歌い方としては幼い感じですよね。インデックス今週日高のり子さんの1曲目はデビュー曲の初恋サンシャインでした。作詞は寿司食いねえやロンリーチャップリンなどを手掛けている岡田文子さん。作曲はタイガースの君だけに愛をや花の首飾り、ガロの学生街の喫茶店をはじめ、ゲームのファイナルファンタジーの曲など多くを手掛けている杉山浩一さんだったんですけどもね、ほとんど売れていません。しかし翌81年からは NHK の歌番組レッツゴーヤングのサンデーズのメンバーに選ばれました。毎週出演して顔も売れたし知名度は上がったんですが、ヒット曲はなかなか出ません。そこで3枚目のシングルとしてリリースされたのが当時流行りの70年代にヒットした曲のカバーソング。例えば石川ひとみの待ち伏せ、柏原芳恵のハローグッバイもそうなんですけども、ちょっと前の曲を焼き直ししてブレイクすれば、そんな願いを込めて出したのがこの曲でした。1982年昭和57年の4月発売、一昔前の女性フォークデュオシモンズが1972年に出した曲のカバーです。一粒の涙。80年代の頭といえば松田聖子を先頭に毎年毎年女の子のアイドルが出てくる、そういう時代でしたからね。この曲もヒットと呼べるほどには売れませんでした。インデックス今週の日高のり子さんの2曲目は一粒の涙でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は日高のり子さんの曲をお送りしています。さっきかけた一粒の涙を出した頃には、あの笑福亭鶴光さんのオールナイトニッポンのアシスタントを浜田樹里、坂上俊恵と3人交代で務めて、鶴光さんからは崖っぷちトリオと命名されました。もう後がないっていう意味でね。そんな時に彼女がパーソナリティを務めるラジオ番組に届いたリスナーからのハガキに、声に特徴があるから声優に挑戦してみてはとあったのを読んで、ちょっとしたひらめきがあったんでしょうね。ボイストレーニングなどもした後、オーディションで選ばれたのが1985年の春から始まったテレビアニメタッチのヒロイン朝倉みなみの役でした。次の曲はタッチの中でみなみちゃんとして歌っている曲ホワイトドリーム。日高のり子さんの3曲目はアニメタッチの挿入歌ホワイトドリームでした。このアニメのタッチはテレビのレギュラーと劇場版映画3本で丸3年続きました。私が日高さんとご一緒した最初は大阪で駆け出しの20代の頃ですね。後輩のアナウンサーとやっていた深夜放送に1987年昭和62年の11月1ヶ月限定で毎週東京から来てゲストアシスタントを務めてくれまして、マネージャーさんとも親しくなったんですね。そうそう、ちょうど近いうちに宮崎駿監督の映画にさつきちゃんっていう女の子の役で出ますから、よろしく見てねなんて言っていました。それが隣のトトロだったんですね。その後私が信州で仕事をするようになりまして、1989年平成元年の春から新しい電話リクエスト番組をスタートさせようということで、じゃあそれならと私がマネージャーさんに電話でオファーしたところ、なんと OK をもらっちゃったんですね。それがサタデーときめきステーションという番組でした。もう35年前ですけどもね。今週のインデックスは日高のり子さんの3曲でした。これで日は完結終了ですね。ということで来週のフ以降のおさらいをしときますと、フはこれまでフォーリーブス、フィンガーファイブ、フキノトウに布施明、藤恵子、フォーククルセダーズ、ここまでは3曲ずつかけまして、7巡目からは3組3曲、今年の2月3日に完結終了。続くヘはペドロ&カプリシャスにベッツイ&クリス、この2組は3曲ずつかけて、それ以降はパスもありましたが、前回はペギー葉山さんの3曲かけて完結したのが今年の2月10日。続くホですが、ボーイ、本田美奈子、堀内孝雄のソロ、本田ルツ子に堀ちえみ、細川隆と、ここまでは3曲ずつ。それ以降は3組3曲で、9巡目はアニソンの堀江光子さんの3曲をかけました。そして2022年の8月6日に完結終了しています。そこで来週は間に飛びます。これまで松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、松崎しげる、増田恵子のソロ、それに真泉淳と、ここまでは3曲ずつかけました。8巡目以降は3組3曲。 まどかひろしに松村和子、松原美希、松本千恵子などをかけまして、13巡目はこれもアニソン、前川陽子さんの曲。そして前回14巡目は松井直美に牧村美恵子などをかけて、次回が15巡目の間です。そうですね、クール5のボーカルの方がソロになってからの曲とか、来週は間で始まる名前の歌手やグループの3組3曲、何か思いつかれたらメッセージやリクエストをどうぞ送ってください。お待ちしてます。エンディングの時間になりました。まずはラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さて今週のサザエ様くんは、なんだなんだ。祖父と祖母の米寿のお祝いの会に行きました。これはおじいちゃんおばあちゃんを中心に一族揃っての会でしょうね。米寿の由来を調べたら、米という字を分解すると88になるっていうことだと初めて知りました。まあ高校1年生じゃ仕方がないわね。祖父と祖母からは生い立ちを初めて聞くことができて、驚くことばっかりでしたけども、楽しそうに話してくれました。ファミリーヒストリーですね。次は卒寿のお祝いをしようということで会がお開きになりました。お、高校生がお開きなんて言葉を知ってるか。ちなみに卒寿の理由は母から聞きましたね。卒業の卒っていう字の略字がありますから、それを分けて90ってことですよね。私は締めの挨拶を父から急に振られ、緊張しながらやることができました。無茶ぶりに答えたんだね。知らないことばっかりが多い回でしたけども、祖父と祖母にはいつまでも元気でいてほしいと思いました。まあ限られた時間でいろんな話を聞いたりっていうことが、おじいちゃんおばあちゃんも嬉しいんじゃないかな。最後は長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報ですね。今日は夕方6時キックオフで長野ユースタジアムに YSCC 横浜を迎えます。前節は首位の大宮アルディージャに敗れてしまいましたが、まだまだ追いつき追い越すことは可能です。今日もゴール裏で共に戦って必ず勝たせてきます。そして来週の水曜日は天皇杯の2回戦、アウェーの味の素フィールド西ヶ丘。あ、今西ヶ丘こんな風にネーミングライツがついてんですね。その西ヶ丘に乗り込んで J1 の東京ヴェルディと戦います。ルヴァンカップでは京都サンガに勝利して、コンサドーレ札幌にもあと一歩というところだったんで、今回は絶対に勝って帰ってきてくれると信じてます。私も長野から全身全霊の勝利の念を送り続けます。西ヶ丘に乗り込んでって書いてあったから、てっきり今回は遠征してくるのかと思ったら、まあ水曜日ウィークデーですからね、きっとお仕事なんでしょう。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。